トクトクトークの時間がやってまいりました。今日も西国霊場火山院山本紅葉ご住職のお話をお届けしてまいります。人生のヒントにぜひなさってください。
はい、
またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ今の世の中見ましたら、はい、本当にね、コロナということが人々の生活に対して大きな影響を与えてますよね。
そうですね。
今西国霊場という、はい、紹介いただきましたけども、この西国霊場というのは巡礼するわけですよね、はいはい、だから巡礼っていうのはいろいろ広範囲な地域を回ってくるわけで、まあ、緊急事態宣言期間中においてもまあね、複雑な心境を見ておりました。本来ならば都道府県を越えて移動してはいけないと言われているのに、巡礼で来る方が結構いらっしゃるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、その巡礼っていうのはね、やはり特定の自分とこに、まあ、住んでるとこのお寺とかね、神社に行くってなくて、行くわけでしょ、うん、そしたらね、その方々いうのは、いや、都会におったら人が多くてね、やっぱ田舎へ来たら人が少ないだろうから大丈夫。でも私実はね、身近でコロナでこの前もお葬式したって言いましたでしょ。なんかまた入院してる方もあったりとか、私の周りにコロナかかって結構こう情報が入ってきたりして、
そうなんですね。
で、思ったのは、私はコロナにかかってると思って人に移した方は誰もいないやろうなって。私は大丈夫、私も大丈夫、大丈夫なもん同士が集まって会食したり、うん、なんかしたりして、それで結果的に相手に移してしまっている、うん、そして私と来ている方々においても、私は大丈夫で、マスクもどうですか、自分を守るためにっていうような感覚の方話してた多いです、うん、それはなくて、私の飛沫が相手に飛ばないように、もしも私がかかってたら、それで感染した方の命がなくなったりとかなかったら大変だからって、そういう意識の方は本当に少ないんです。だから、そういうね、西国霊場って立場でありましてね、思いましたわ。だけど、お寺、西国霊場って何なんだろうって本当に思いながら日々おりました。だってね、コロナで日々大変な、そういうふうな状況の時にね、私らお寺参りして心の安らぎを得て神仏のご加護をいただくって、あまりにもなんか身が良すぎません？ある意味においてね、考えによっては。だからね、本当に他者への愛と言いましょうか、はい、そういうことを学ぶのがコロナではないかなと思ったりいたします。他者への思いやりとか、他を思う気持ち、愛の思い、利他の思いとか、そういうのがこのコロナで学習をさせられているのではないかしらと思ったりいたします。で、この他者への愛ということについて、前回お話したときに紹介した本ですけども、はい、心身の親友という本ですけども、はい、心身は心で、心は身体の心、身というでね、の親友、心は神というで、友というのは治癒とか癒すというね、はい、病気平癒の癒という字ですね、そういう本を紹介しました。いずれまたこの本の中身を紹介しながら話をしますということで、前回話終わったわけですけども、これは霞ヶ関書房から出版されている本ですが、その中でちょっと前回ちょっと言い間違ったところがあって、これアメリカで収録、実際そういう講演が行われたのではなくて、南アフリカのヨハネスブルグというところで、行われたもんでございました。ちょっとその点、訂正しておきます。で、この、皆さん方は信じられないかもしれませんけれども、偉大なる精霊が地上の人間を支配されて、そして、語るということ。そういうようなことなんか本来ありえへんっていうような方あるかもしれませんけど、でも昔はこうそういう巫女さんとかそういうのそうだったんですよね。だから日本なんか本当はそうなんですよ。はっきり言いましたら、宗教と政治が今切り離されてますけども、本当は宗教と政治というものは宗教というからおかしいんであって、本当は神のご意向に沿って民を治める、本来天皇陛下とかいうのもそういう神官としてそういうふうなイメージだったんですよね。それがなくなってしまって、で、民主主義になってしまう。で、民主主義になってしまうと大衆の意見の方が、闊歩しますから、 少ない意見の方がダメ。でも、大いなる見地から物事を見た人の、そういう見方っていうのは、大衆は理解できないんですよ。はっきり言うて。どうですか？ちょっと前のことでございますけども、御堂筋を作るときに、もう反対したんですよ、多くの人たちは。それを、もう、あの御堂筋はこんな広い道なんでいるねとかで、周りからもう反対されて、でも、その英断で御堂筋を作って、今まだあれでも狭い言うてます。そういうもんなんですよ。大衆の今の政治とかいうものに関してはね。そういう意味においては、本当に偉大なる神霊の、その、言葉を聞いて、そして、それに沿って民を治めていくというのが、本来の政治ではあろうかと思うんですけれども、今はそれがなくなってるなって気がいたします。で、この、聖霊のが喋られたという本が、本当だなと思ったのは、この本の前書きのあたりに、この、偉大なる聖霊がある方を支配されて語られている状況をずっとこう話しておられるんですね。それが翻訳されているんですけども、その方が書かれているのに、聖霊がこの方を支配されたとき、本当に何とも言えぬ慈愛の表情で、そしてかつ荘厳なるこう雰囲気で、そして語られる言葉に一切の淀みもなく、そして語られていく中で一瞬考えるとか、そういうようなことは一切ないのだって。で、例えば人が質問などしたときに、それに対して一瞬考えるとか、そういうものが一切ないのだって。もう質問した時点とかにおいては即答えて。このことに関しては、私この、番組で話したことありますけども、昔、エベン・アレグザンダーという人が、幽体離脱をして、そして霊界探訪をしてきた本を紹介しました。
脳科学者でしたね。
そうです。ね、脳神経外科医の世界的権威。まあ、その方も、脳が全てだと思って、肉体が死んだら無になると思ってたわけですよね。でそれが自分が幽体離脱をして、あ、自分というものは本来はこういうものだったんだ。肉体というものは仮のものだったんだ。ということで気がつくわけ。でそしてその、幽体離脱をして、異次元のその旅をしているときに、いろんな質問というものをする。そしたら質問した途端にもう答えが降りてくる。質問即答えなのだ。その質問と答えの間にタイムラグがない。瞬間なんだと書いてありましたよね。そうなんです。ですから本当の聖霊って言ったらね、人が誰かに今こうやって話して偉大なる聖霊よ。私はこのようなことを思うのですけど、このことに関してお教えくださいと聞くとね、それはね、なんていうかないわけです。もう、それはね、なんて入ったら、もう、聖霊やないんですよ。もう、だからそういうふうな、私も霊能者で私には不動明王が入ってきてとかね、いろんな人とかいろんなとこ私、うるしてきたんです。霊能者で方々してきた。でもそういうような方々のほとんどが、そういうなんか権威というか、でもこの、もちろん権威ということも書いてありますけども、その権威というのは本当に荘厳なと言いましょうかね。慈悲と愛に満ち満ちた、そういうものであった。そして、その情景を書いている方も、霊視ができる方だったんでしょう。この偉大なる聖霊が語られている、その後ろには何千人という天使たち、その天使たちの、その中には肌の色の違う、ね、黒人もいれば、白人もいれば、東洋人もいれば、多くの人たちが、国籍など一切関係なく、何千と集まって、そして、この話を聞いておられたのだ。そして、その話をしているときに、いつも私たちに言われるのが、私のこの平安をあなたに送る。あなたに安らぎを送るという言葉を必ず言われた。そういう情景を、こう書かれていてて、あ、これは本物だなって。そして、この本に書かれている一つ一つを振り返っているときに、あ、なるほど、なるほど。あ、イエス様ならばこのようなことを語られるだろうなっていうのが本当にわかる本でありました。もし手に入れる方ができたら、ぜひ読んでいただきたいなと思います。そして、この本で神という表現を使えているところは、仏と入れ替えてもらったら結構です。で、神が、神の我と言 という意味で書かれているところは、仏が仏の我というふうに、仏性とも理解してもらっても結構です。そして天使という言葉が使われているところは、仏教的には諸如来諸菩薩と、そのように理解してもらったら結構です。そしてこの本に書かれているのは、もうすべて神は愛です、愛は神ですという、そういうふうな、表現をされています。で、この愛について、私がもうだいぶ前になります、子供が小さい時ですけども、この愛というものが完全に分かってしまったら、愛イコール神だから、あなたは神になったわけですから、そう分かるもんじゃないんですよ。分かるもんです。私も修行所へ行った時にある質問したことがあるんですよ。私娘が3人いてるんです、可愛いんですね、まだ全部小学校の頃ですけど、可愛いんです、可愛いんです、私の娘可愛いんです。その娘を見る目と同じ学校に来ているね、みんな平等にせえないせえって言う方あったりしますけど、はっきり言います。よその女の子を私の娘と見ると同じエネルギーで見ることができないんです。これができたらね、その人は機械ですよ。今、平等に扱わないか、平等に扱わないかんと言うけど、人間感情というものがあるわけですから。そんなね、自分の子供と、それとね、全くエネルギーが 100% 同じで見ることができるなんて、機械ですよ。冗談じゃない。でも、神はそれができてるんでしょうね、というね。愛について学びたいんですけど、どうしたらいいんでしょうかって質問したことがあるんですよ。そしたら、その、セミナーで、山本さん、そう、愛、あなたが娘を見ている、おられるさんというのは、それは、まあ一つ、愛の一つの形態であるけども、神の愛ではなくて、愛情でしょって言って。情が乗ってるでしょって。情っていうのは心辺に青いと書いて、まだ心が、お尻が青い状態なんだって。そう、神の愛ではないんだよって。ね、でもそのような意識を持たれということに対して、本当に、まあ、自分で自分のことを言ったらあれですけども、敬意を表しません言い方は逆に相手はしてくれたんですけども。でも本当にこの愛というもの、それを探求するのが今世の修行ではないのかな。愛が分かれば神が分かる。そういう愛というものを探求するにおいて、今回のコロナとかにおいても大いなる教材、ような気がいたします。まあ、そういうことで、後半はちょっとコロナの今の時代に多くの方々の少しでも救いになればっていうようなことで話をしたいと思います。
ではここで一曲お送りしていきましょう。さて、それでは一曲お送りしたところで後半もよろしくお願いいたします。
コロナということで皆さん多く本当に苦しめてますけども、これが一つの本当に教材っていう気がします。で、先ほどから話しておりますこの本の中に次のように書かれてたんですね。胸が熱くなったんですけども、偉大なる聖霊が語っておられます。人間がね、この地上界に生まれ出てくるのはね、やがてみんな天使になるために生まれてきているんだよ。これはキリスト教的ですから天使という言葉を使っておられますが、仏教的には如来菩薩というふうに、解釈してもらっても結構でしょう。あなたもね、菩薩となるように、如来様のようになるように、その過程として地上生活をしているんだよ。その地上生活というのは今世だけではなくて、過去幾天生、何遍も何遍も繰り返し繰り返し繰り返し、何度も地上に生まれてきては、あの世へ帰り、また生まれては帰り、生まれては帰り、それを繰り返して、やがては、そういう諸如来諸菩薩という、そういうふうな、ね、状態に自らを高めていくための一つの過程なんだよっていうふうにこの本に書いてあるんですね。だからあなた方はもともと菩薩なんです。もともと如来という素質を持っているんです。その素質を磨ければこそそれになるわけであって、道端の石をいくら磨いてもダイヤモンドにはならないんです。ダイヤモンドになるにはダイヤモンドの原石だからこそ磨けばダイヤモンドになるわけであって、あなたも菩薩如来というものを持っているからこそそれになれるんですよということに書いてあるわけですよね。で、そのことを思ったときにこの本ずっと読んだりしてたら、まあ、また後でもまだ紹介ありますけども、 この地上界の悩み、苦しみというもの、それは実は菩薩如来になっていく上において大切なことなんだって。それを体験しなければ人の苦しみ、悲しみ、それが分からずに菩薩如来にはなれないんだよっていうことが書いてあります。そういう意味において、今このコロナでいろんな方々が多くの苦しみをいろいろされてます。そういう苦しんでいる自分というもの、それを通して何かを結果的に学ぶという、結構学んでいる方々もいっぱいいると思いますよね。で、そういう中で自分というものをより高く、より広く、そのような状態に持っていくように頑張っていただきたいなと思ったりいたします。今マスコミで流れているのは、口が裂けても言えないからコロナで感謝しますなんてことをよう流さない。なんて、今どこですか、テレビとかで流れても見たら悲惨なことばっかり流してませんか。 DV が増えたとか、あれなんか本性そのものですよ。私の知った方もあるんですけども、主人が会社に行って、ね、今まで子供育てたりするのを私だけでしてたけども、今テレワークということで主人がずっと家にいてくれます。おかげさまで子供のこととかに関してもお互い手助け、主人がずっと家にいてくれることがどれだけ心丈夫で、どれだけ幸せか、本当に感謝してますという、そういう言葉を聞いたことがあります。また中には、主人がずっと家にいてて、鬱陶しくて、もう本当に息が詰まりそうなんですよ。本当にもうしんどくてっていう方もあります。この違いは何なんでしょう。その時自分を見つめていただきたいんです。あなたとそのご主人との関係性というのは、それがコロナのおかげであからさまに現れてきたのではないでしょうか。自分というものはこういうもの、いうところを持っていたのか、こういう本性があったのか、そういうところがあるかもしれませんね。私から言えば、なるほどねって言って、よく熟年離婚とかに聞いたりしますけど、定年になって、ご主人が家にずっといるようになって、もうちょっとスーパー行くにもついてくる、どこ行くにしてもついてくる、もう鬱陶しくて、もうほんとこういったりして、もうやって、で、それで今までね、やったのがね、熟年の定年退職のあれが、もう早く現れてる過程もあるんやな。だからまた今度逆に、自分が仕事をしたりして、その女性も仕事をしてたんですよね。で、それがテレワークになってる。でも今、本来仕事に行ってたら、子供は保育所なんです。で、ところが子供が家に行ってたりするもんですから。その中で鬱陶しいって。仕事をやっていく上で、で、子供が鬱陶しくて、子供が鬱陶しくて、で、それで鬱になったりするって。我が子に対して鬱になったり。もういい材料だと、逆にこんな言い方したらおかしいかもしれませんけど、どうかその方よ、自分の心を見つめてください。なぜ鬱陶しいとも、あなたが本当に大事にするもの、あなたのその価値観、そういうものに対してコロナというものが炙り出してくれたのではないですか。何が本当に大事なのか。本来菩薩とか如来とかになるために修行しているとするならば、そういう心で今苦しんでいる自分というものを見つめて、それをバネにして、そしてより大きな心、より愛近き心、それに持っていくように頑張りませんか。ただその時に子供に対して鬱陶しいと思っている、主人に対して鬱陶しいと思っている、嫁に対して鬱陶しいと思っているとかという、そのこう思ってはいけないんだという、そういう自分を責める心は一切しないでください。神の愛というのはそれを受け入れるものでありますから、自分というものをただじっくりと見つめる。そうして悩んでいる、またこう鬱状態になろうとしている自分というものを、あなたご自身があたかもすべてを生かし、すべてを育んでいる神のごとくに、ただ受け入れて そして自分というものを見つめます。答えを出そうとしてはいけません。答えを出そうとせずに、ただその鬱状態とかになって自分をただ見つめてください。ただじっと見つめて、そしてその自分自身を抱きしめていただきたいと思います。それを外に求める方があります。例えば同じ、確かに気持ちわからんでもないんですが、同じ悩みを共有できたらね、人と出会えない。確かに、この頃の、SNS とか、そういうようなことが発達してますから、ね、それでお互い、いろいろしたりしますけども、でも、そういう状況っていうのは、非常に、ね、上辺だけでのつなげになりますけども、本当の自分の、この真摯の親友やないけども、自分を癒すことができるのは他人の言葉とかでは、なくて、本当はあなた自身なんですよって。自分を癒せるのは自分自身。あなたが癒さないと。他人の言葉はあくまでもそのきっかけと言いましょうかだけであって。他人を頼らず、自分で自分を癒せるように。そのように、強くなっていただきたいなと思います。それとちょっとここで私防犯協会の会長している立場上話いたしますが、そういううつ状態とかで SNS で悩み相談とかのことでいろいろかけたりする方ありますけど、ご注意ください。それに対して本当に、まあ、悪魔と言いましょうか、それに乗ってその人をこう変な方に誘導していくという、最終的に変に高価なものを買わされたりとか風になってしまったりとか、そんなことなったりしますので、ご注意いただきたいなと思います。だから外に求めようとせずに、だからこの本にも書いてあるんですよ。外から来る情報はあなたの何の糧にもならない。本当に大事なのはあなたの心の底から出てくるものなのだ。あなたの心の中には神の子、仏の子としての本性が脈々と息づいている。その仏の子の本性に耳を傾け、意識を向けるのですっていうふうに書いてあります。ですから、今、いろんな悩みとか苦しみとかしたときに、まずインターネットとかで情報を見てとか、この中でどうしてとかいうことを、そういう方に走らずに、自分というものをじっと見て、心の中の神仏の子としての、仏の子としての、その本性、そこから聞こえてくる声に耳を傾けていただきたいと思います。そして、考え方において、あ、これでこういうことが学んだ。その中で、あ、何か考えようによっては、見方によっては、感謝ができることもいっぱいあるのではないでしょうか。今世の中においてはコロナで苦しいとかフレイルやどうのこうのとかいろんなやっぱり言ってる方ありますけども、マイナス面ばっかりは流れてます。でも私の周りにはコロナのおかげでと言ってものすごく感謝してる方もいっぱいいるんです。それはその人の捉え方、見方の違いです。例えばもう今までやったら会社とか行ってしてたけども、でコロナのおかげで家にいてるので自分というスケジュールが組めて、そしてその中で運動というものもちゃんとできて、本当にコロナのおかげで生活習慣病と言いましょうか、普通コロナで生活習慣病が悪くなったことばっかり流すでしょ。ところがコロナのおかげで生活習慣病と言いましょうか、悪い習慣から、こう切り替えるできたという人もいっぱいいるんです。それはその人の捉えよう。だからその意味において、あ、今このように悩めてる自分とかあったりするのも命があるからこそ悩むこともできるわけだし、今このようにある自分というもの、命があるということ、そのことに対してありがたいとまず感じながら、あれがあったらこれがあったら、私前言いましたね、 条件つけたら幸福が逃げていきますよって、条件つけずに無条件に幸福を求めましょうって、これを日本語の言葉だけで言っちゃうと無条件幸福って言ったら、昔水リルゴの上で剥がされた第二次世界大戦のあれかという中になったりするんですけど、そういう意味のじゃなくて、条件をつけずに、価値観をつけずに、すべてこれもやがて私も菩薩になるためのそういう一つの過程としてのものなんだな、この苦しみ悲しみとかいうものがなかったらどうして人の悲しみが分かろう、この痛みがなかったらどうして人の心の痛みが分かることができよう、そういうことを体験させてもらっているんだね、神仏は私に背負うことのできる、子供に背負うことのできる以上の荷物を渡すことはないという言葉があります。それを信じて頑張っていこうという、そのような自分の心を抱きしめる思いで生きていただきたいなということで、今日の話をまとめさせていただきます。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。そしてこの放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホやパソコンでいつでもどこでも何度でもお聞きいただけます。